お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月9日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。イランの新たな指導者に、アメリカとイスラエルによる攻撃で先日死亡したアリ・ハメネイ氏の息子、モジュタバ・ハメネイ氏が指名されました。イランの最高指導者の交代は、半世紀近く前に起きたイスラム革命以降、今回で2例目となります。また、新たな指導者の選出にアメリカも関与すべきだとしていたドナルド・トランプ大統領は、今回の発表に対し、容認できない選択だと非難しています。アメリカのトランプ大統領は、イランの核開発プログラムを解体する取り組みの一環として、同国へ地上部隊の派遣を検討していると表明しました。イラン国内の濃縮ウラン確保が目的です。イラン側は一貫して核兵器の保有を否定していて、核プログラムはあくまで平和目的であると主張しています。中東での紛争による生産と輸送への影響から原油価格が急騰しています。1バレルあたりの価格は100アメリカドル、オーストラリアドルにしておよそ143ドルを超えています。原油価格が100アメリカドルを超えるのは3年半ぶりです。また、一連の紛争による国内への影響へも懸念が広がっています。現在、国内で備蓄されているガソリン、軽油、およびジェット燃料はおよそ30日分です。これは IEA 国際エネルギー機関が推奨する90日分を大幅に下回りますが、連邦政府は現時点では備蓄分は放出されていないとして、消費者に冷静な対応を呼びかけています。女子アジアカップに出場していたイラン代表チームの帰国をめぐり、連邦政府のタニア・プリバセク大臣は慎重な対応が必要だとの見方を示しています。同チームはフィリピンに0対2で敗れ、帰国の途につく予定ですが、試合の際、国歌斉唱を拒否したことにより、イラン国営テレビの批判を受けていて、国内では選手の安全を懸念する声が高まっています。これを受け、オーストラリア・イラン評議会は、チームの保護を求める5万筆以上の署名を連邦政府に提出しています。中国の国営メディア、新華社通信によりますと、習近平国家主席は演説の中で、汚職との戦いを断固として進めるよう求め、軍に対し政治的忠誠を確保するよう命じました。同国では先週、3名の軍幹部が解任されたばかりです。今日から年齢確認に関する新しい規定が施行されます。これにより、アダルトサイトや AI チャットボットなどの利用には、成人であることの証明が必要となります。E-Safety コミッショナーは、この新たな規定により、子どもたちをポルノや暴力的なコンテンツから守ることが目的だとしています。以上、3月9日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。